お待たせいたしました。それでは、続きまして、井上さんから、タイトルコールを。
ボイスオーバーで始める MacOS 10、
ね。はい。という、タイトルで、だいたい2時過ぎぐらいまで、これからお話をしていただきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。
はい。では、受けたまわりました。井上です。はい。ですね、MacOS 10、ボイスオーバーで始める MacOS 10という話をします。で、っていうと昔からですねあるんですけども、視覚障害者的には、まあ、マウスで使わなきゃいけないし声出ないしっていう状態で、まあ、ちょっと遠い存在だったわけですね。で Windows については、まあ、同じような GUI なんだけどスクリーンリーダーっていうのがいっぱい、まあ、あって使えるんだけども、 Mac は、まあ、Mac って使えないよなって感じがあったと。それで、それがですね、まあ、MacOS 10の 10.4 タイガーってあたりからボイスオーバーっていうスクリーンリーダーは標準でついてくるようになったんですね。だからお店でキーボードを、まあ、分かってればですけど、コマンドキーと F5 っていうのを押すとボイスオーバーで喋るんですよね。でもう英語の環境の人はそれでもうそのまま操作できてしまうという恐ろしい、すごくいい状態になってきているというのがあります。でインストールまで自分でできちゃうらしいんですね。でで、まあ、このようにしてですね、ボイスオーバーの登場で、まあ、視覚障害者も比較的、てか Mac っていうのを身近に感じられるようになってきたと。ですけども、日本ではまあ、まだ、これさえあれば、ちゃんともう生活していける、Windows のパソコンいらないって感じにはなってない。できることがやっぱり、まだ限られてるんですけれども、でも、十分、技術的な探求の対象っていうか、にはなるところまで来ていると思います。で、まあ、今日のところはですね、普段 Windows をまあ使っている、Windows でスクリーンリーダーを使っている人とか、あと Mac のアクセシビリティ機能っていうのは、まあ、どんな風に使われるのかなっていうあたりに興味のある人っていうのを対象にして、Windows との違いとか、あとボイスオーバーを使った時に、まあ、操作感みたいなことをお伝えできればいいなと思ってます。大丈夫？
ごめんなさい。はい、いいです。
はい、はい、はい。でですね、まず最初に Mac、ボイスオーバーなんですけど、まあ、デフォルト買ってきた状態では英語の音声合成エンジンしか入ってないので、まあ、英語しか喋らないと。で、英語環境にして使う必要があるんですけども、最近ですね、ドキュメントとか D トーカー for Mac OS X とか、あとそれ のライブラリーだけの版っていう音声合成エンジンっていうのが発売されてて、それを入れるとですね、 Mac でも日本語が喋れるようになります。なので、クリエイトシステム開発さんっていうところですね。で、Mac、今日はですね、その D トーカー for Mac OS X を入れて、日本語で喋らせる形で、やっていきたいと思います。で、ただしですね、現在のところでは、ボイスオーバーと D トーカー for Mac OS X の相性の問題で、時々音声が停止することがあります。なんで、中で、ボイスオーバーをオンオフ、まあ、コマンドキーと F をポチポチとしてオンオフしたりしているところが見受けられるかもしれませんが、ご了承ください。でですね、Mac が今目の前に、MacBook Pro の13インチというのがあってですね、ちょっとひんやりして冷たい感じの感触のものがあります。で、これをですね、ちょっと今から起動してみたいと思います。では、蓋を開けまして、いきますよ。あら、音変わるな。よし。では、電源を、
いいですか？
はい。電源を入れます。はい。こういうふうにジャーンっていうわけですね。これ Mac 昔からいろんな音が変わってはきてるんですけど、今の Mac もですね、ちゃんとジャーンと言って起動するわけです。で、このジャーンと言った時に昔は顔が表示されてたらしいんですけれども、まあ、調子悪かったらなんか泣き顔だとかっていう話だけ聞いて、そうなんだって思ってたわけなんですけどね。で、まあ、今はこんな音がします。で、今は顔は出ないみたいですけどね。で、ちょっと今、OS が起動してるところです。この辺はもうパソコンですから、Windows と一緒ですね。で、ちょっと待ってると、おそらくですね、そろそろログイン画面が出てるんじゃないかなと思うんですね。ここでなんか音はしないんですよ。で、なので、ここで適当にですね、コマンドキーというのがあって、それと F5 キーをポチッと押してみたいと思います。どうでしょうか。
Voice over on authentication window table no selection。
はい。こういうふうに、 英語で喋ってます。この OS ちょっとあの基本の言語を英語にしてあるので、ここだけはちょっと英語で、ご容赦ください。でですね、今ちょっとボイスオーバーの操作は後で説明するんですけども、この画面に何が書いてあるかざっと読むことができますので、ちょっと見てみましょうか。ですね、一番左上の方に
Mac Apple Logo Image、
Apple ロゴイメージというのがあって、その下に
Mac OS X Image、
MacOS 10画像があるんですね。で、
Next Skip。
Next Skip。これ、このコンピューターの名前なんですけど。で、
Table No Selection。
このテーブルっていうとこがですね、あのユーザー名が、あのこれ登録してるユーザーが2人いるので、そこに、そうですね、そこに、表示されています。で、この中からユーザーを選ぶことになる。で、その下に、
Sleep Button。
Sleep。
Restart Button。Shut Down Button。Shut down button。
はい、こんな風な3つのボタンが並んでるという感じです。今ポンって言ったのはこれでもう
You are currently on a button. To click this button, press control option space。
はい、ポンって言ったのはまあ最後のこの項目で最後ですよって、もうそっちの端にも行けませんよっていうことを示しています。で、今あのボタンの上でね、なんかあのコントロールオプションなんとかって言ったんですけど、これあのボタンを押すときはあのこういうふうに操作してくださいねっていうのがちょっと待ってるとですね言うという感じになってます。では、
Restart Sleep Table No Selection。
はい、このテーブルのところでですね、と
高一井上、
はい、下矢印をして今人を選びました。高一井上というので、ここでエンターします。
No Row Password Secure Edit Text。
はい、パスワードを入力 しろと言っています。で、入力しますけども、これはちょっと、これはですね、聞こえてもらっては困るんですけども、ちゃんとこれは工夫されてまして、入力すると、はい、っていう感じで、あの、カチカチって言ったらですね、何文字あるかは分かるかもしれませんけども、まあ、そんなもんです。で、エンターを押します。今、ログイン総処理が行われていると思います。おっと、うまくいかなかったかな？
ファインダ
ー。あ、これですね、起動したら、あの、MacOS へようこそって喋るはずなんですけど、今ちょっと変なとこ触っちゃったんでダメでした。はい。で、Mac が今起動してます。で、ですね、ここではですね、まず Mac のキーボードの説明をちょっとしたいと思います。で、Mac のキーボード、まあ、PC のキーボードとほとんど一緒なんですけど、まあ、ざっとですね、違い説明していくと、今まず最初に Voice Over の、 あのキーボードヘルプモードに入ります。コントロールとオプション K ってのをして、
Voice Over New Finder です。
コントロールオプション、あ、ちょっと音声が早いようですね。
ピッチ 55%、速度50、45%、35%、
40%。こんなもんでいいかな。で、コントロールオプション K と押すと。
キーボードヘルプを開始します。キーを押すと、その名前が読み上げられます。
はい。でですね、例えば、コントロールキーっていうのが A の左側にあります。これ、あの普通、キャップスロックがあるとですね、この辺。
コントロール。
コントロール。あと、一番下の列にですね、左から AS、あ、キャップスロックキーですね、これ。
キャップスロック入。キャップスロック別。
に入接って入りと切りってですね、キャップスロックオンオフの機能があります。あとオプションキー、その次に
オプション
でコマンドキー、
コマンド、
オプションキーっていうのはですね、まあ、Windows の Alt のようなもののような気もするんですけど、そう簡単な話ではないと。あの、まあ、これと何かを押しながら、例えばオプションキーを押しながらマウスで何かドラッグすると移動じゃなくてコピーになるとか、そういう話です。で、その横のコマンドキー、
コマンド
っていうのは Windows でいうところの、まあ、あのオルトキーみたいな場所にあるんですけれども、これを押しながら、例えばオルト、あ、違う違う、コマンドと W って押すと、その今の開いている文章が閉じるとか、そういうふうに結構コマンドキーを使ったショートカットっていうのは多いです。左からだから、キャップス、オプション、コマンドで、日本語のキーボードなんで、英数キー、スペースキー、変換キーみたいな感じのが並んでて、でスペースキーの変換キーと右側の方にはやっぱりコマンドキーがもう一個ある。で、FN キーっていうのがあって、これで、あの、キーボードの、まあ、いわゆるノートパソコンによくある FN キーですよね。な感じです。で、一番上には、あの、エスケープから F1 から F12 っていうのがあったり、イジェクトキー、DVD 取り出すようなやつがあったりします。で、 これ Mac の場合、まあ、基本はですね、このキーボードにはバックスペースはあるんですけど、デリートないんですよね。デリートは FN を押しながら押しなさいって感じなんですけど、まあそういう感じで、まあ、結構コンパクトにまとまって。で、まあ、一番大事なのは一番右下にですね、まあノートパソコンでもおなじみの感じで、方向キーがあると。な感じのキーボードをちょっと想像していただければいいかと思います。はい。でですね、まあ、次がです。次に MacOS 10の画面上の要素っていうのをちょっと説明したいと思うんですけど、まあ、Windows だと各画面に、各画面にですね、メニュー、各、アプリケーションのウィンドウに、メニューがついてると思うんですけど、Mac の場合には一番上に1個だけメニューバーっていうのがあって、で、今、アクティブになっているアプリケーションのメニューがそこに出るような感じになってます。で、今はこれ、デスクトップが開いて、デスクトップしかない、何もない状態なんで、ここはですね、Mac、Windows のエクスプローラーみたいな Finder っていうアプリケーションのメニューが表示されています。で、それちょっとですね、メニューを探検してみたいと思いますけど、ですね、これは、まあ、ボイスオーバーの機能の、コントロールオプション M っていうのを押すと、そのメニューバーのところにフォーカスが移動する。あるいは、普通のキーボードコマンドだと、コントロールと F2 っていうのを押すといいみたいなんですけど、コントロール、じゃあ F2 を押してみましょうか。
コントロール、F2。
あ、さっきのこれ、キーボードヘルプモードですね。エスケープを押して抜けときましょう。
エスケープ、キーボードヘルプを中止します。
はい、でコントロール F2 を押しますと、
メニューバーアップル、
はい、アップル、ここにですね、アップルメニューってのはどんなのが入るかっていうと、
アップルメニュー11項目、
今下矢印を押して開いたんですけども、
この Mac について、こいち IN、 この Mac について、ソフトウェアアップデート、 MacOS X ソフトシステム環境設定、ロック3、最近使った強制終了、ピリオド、ピリオド、スリープ、コマンドオプション取り出す、再起動、ピリオド、ピリオド、ピリオド、システム終了、ピリオド、コイチ INOUE のログアウト、ピリオド、ピリオド、ピリオド、コマンドシフト Q、 半角大文字の Q、
はい、はい、ここまでですね、こんな感じで、Windows の、まあ、スタートメニューのところのシャットダウン、
現在あなたはメニュー項目上にいます。このメニュー項目を選択するにはコントロール、ハイフンオプション、ハイフンスペースを押します。
はい、こんな風に説明してますけどね、こういう、まあ、起動とか終了に関するものがここにいっぱい入ってます。で、今度この Apple メニューの隣に、
ファインダーメニュー8項目、
ファインダーってあって、このここにはファインダーっていうそのエクスプローラーみたいなやつの設定とかそういうのが入ってます。で、横にもっといくと、
ファイルメニュー22項目、編集メニュー8項目、表示メニュー12項目、移動メニュー16項目、ウィンドウメニュー4項目、ヘルプメニュー2項目、検索インタラクティブ、
ここまでですかね。こんな風にですね、まあ、よく Windows でも見かけるような
メニューが並んでいます。
で、それぞれ下を押すと開いていろいろ出てくるという感じですね。で、その、エスケープキーを押しておきますね。
メカラデスクトップ、
はい、で、そのメニューバーの右側にですね、まあ、ステータスメニュー項目っていって、その、まあ、バッテリーとか Wi-Fi の接続状況とかそういうのが出ているところと、あとスポットライトって検索機能があるんですけど、まあ、Vista でもありますよね、スタートメニューのところ。そういうのが一番右の端にある。そんな感じの画面になってます。で、その下は、まあ、今何も立ち上がってないので、広い、壁紙が出ている状態で、で、その下に、一番下のところにですね、横長のドックっていうバーがあって、そこのところにアプリケーションがずらーっと並んで、左の方から並んでます。で、右の方にはフォルダーが並んでて、ここはまあ、ここからひょいってアプリケーションをクリックして起動することができます。スタートメニューみたいな感じというよりは、なんか、なんでしょうね、Windows 7のタスクバーっていうのがあるんですけど、そのアプリを起動するとそこに出てくるし、起動する前のアプリのアイコンもそこに並んでるみたいな感じのものです。はい。で、そんな感じの画面になっていて、で、その真ん中の部分は広いデスクトップという感じですね。で、そこにアプリケーションが、ウィンドウが表示されていきます。さて、ここでですね、ボイスオーバーの基本操作っていうところを、いよいよやりたいと思います。ボイスオーバーは、まあ、コマンドキーと F5 キーでオンオフできるわけですね。押してみましょうね。
ボイスオーバー接。
ボイスオーバー接。これ、切りですよね。で、コマンドキーを押しながら F5 を押すと。
ボイスオーバーニュー、ファインダー、デスクトップ。
はい。
からデスクトップ。
こんな感じで読み上げられるわけです。で、 まあ、ここではですね、全ての、まあ、機能を紹介するわけにいかないので、まあ、私が分かる範囲で簡単な概略を説明したいと思います。で、その前にですね、ボイスオーバーの役割みたいなものがちょっとふと考えることがあって、ボイスオーバーってまあスクリーンリーダーなんですね。画面の要素を今どこが選ばれてて、その内容は何とか、カーソルのある文字はこれとかっていうことをちゃんと喋るようになって、まあ、スクリーンリーダーの機能っていうのはまあ主にあります。で、それともう一つあると思っていて、そのもう一つの方っていうのが、Mac って、まあ、全てのところにキーボードでアクセスできるわけじゃまだないですよね。まあ、で基本的にマウスと一緒に使うもんなんで、全て のコントロールにキーボードでアクセスできる必要はまあないんだと思うんですけど、で、ボイスオーバーを使うと、そういう、まだそのキーボードアクセスできないようなところにも、移動して読むことができたり、内容を変更したりとかいうのができます。まあ、この辺にあたり関しては後で開発のところの、ね、説明が後のセッションであるような気も、てか部品のなんだろう、アプリ側の開発に関してはあると思うんですけども、まあそんな感じです。で、そうですね。ではですね、ボイスオーバーを最初に起動すると、クイックスタートっていう機能があってですね、チュートリアルみたいなのが喋り出します。これちょっとやってみましょうかね。最初に起動してたわけじゃないので、ここではちょっと難しめの操作をしますが、
おかえりなさい。ボイスオーバークイックスタートにおかえりなさい。ボイスオーバークイックスタート、このクイックスタートでは、キーボードの重要なキーの位置と重要なボイスオーバーコマンドについて説明します。クイックスタートはいつでも終了し、後で完了することができます。クイックスタートのパネルを前に進むには、矢印キーを使います。矢印キーは、
ボイスオーバーニュー、はい、というふうにですね、ボイスオーバーの説明がこう、こと細かにあって、でここでまあ、一旦、全部聞きながらやっていくと、だいたいボイスオーバーの操作が覚えられるという機能がついてて、結構ね使い始めるとき便利です。こういうなんか素晴らしい、ちゃんと日本語にも訳されてて素晴らしいなと思うんですけども、はい。で、ボイスオーバーの操作っていうのはですね、ボイスオーバーキーっていうのと矢印キーをとか他のキーを組み合わせて、使うようになってます。他のアプリケーションとの、まあ、バッティングみたいなものはないようにですけど、ボイスオーバーキーっていうキーがあるわけじゃなくて、これコントロールキーと、オプションキーを同時に押して、あと何かのキーっていう組み合わせになっています。でなので、まあ、大体コントロールキーですから、左の、まあ、中指とか小指とかその辺と、オプションキーは親指を一番左の端から2個目のキーに当てて押すような感じになります。で、ボイスオーバーの操作まあ、そういうときはこの ボイス2つのキーを合わせて VO キーとなんとかっていうふうな言い方をします。で、でこれで、まあ、一番重要なキーの組み合わせとしてですね、まあ、いくつか紹介したいと思うんですけど、その前にちょっとアプリケーションを起動しておきましょうね。ファインダーで、アプリケーションが並んでいるフォルダはファインダーで表示しています。これは、なんだ、コマンドシフト A か、これは Mac の方のショートカットですね。押しますと。
アプリケーション、イメージブラウザー、リスト。
はい。で、ですね、ボイスオーバーカーソルっていうのがあって、その、あとでちょっと、ボイスオーバーカーソルっていうのがあってですね、今、どこを操作 してるかで、どこを読んでるかっていうのが、まあ、まあ、画面上にも表示されるんですけども、それをですね、移動させて、読み上げ位置を変えていくっていうのが、VO キー、ボイスオーバーキープラス矢印キーになります。なので、それを押して画面上をこう縦横にずっと探索していくことになりますね。今、じゃあちょっと上の方に移動していってみましょうね。
アプリケーション。アプリケーション。
はい、アプリケーションっていうところが、一番上タイトルがあって、その左に。
拡大、スラッシュ、縮小ボタン、しまうボタン、閉じるボタン。
そんな感じで、今ですね、一番。
閉じるボタン、
はい、一番左端に、います。画面の一番左上のところですねにいるんですけども、
あなたは
ここに閉じるボタンっていうのがあると。でその右に
しまうボタン、拡大スラッシュ縮小ボタン、アプリケーション、 ツールバーボタン、
はい、そんな感じで今 VO キーと右矢印キーをずっと押してて、これが 1行目とで2行目に行く、そのもう一個右を押すとですね、 VO 右を押すと
ツールバ
ーティロンって言いましたね。このティロンっていうのはボイスオーバーの特徴的なの
あなたは
このいろんな音を状況の定時に使っているってのもあると思うんですけど、ですね、これで、まあ、次の行に行ったよということを示しています。今よく聞くとですね、ティロンって右でカチッと音がして、次に左で音がしてみたいな、感じになったと思いますけど、もう一回じゃあちょっとボイスオーバーキー、この左矢印を押して
ツールバーボタン、
これ今この左がピッといって右がコッて言いましたよね。これで下の行の、左端から上の行の右端に行ったよっていうのが分かると、そんな感じになってます。で今度ずっとVO を右矢印と押していくと
ツールバーサイドバー表縦方向分割バーイメージブラウザーリストイメージ34項目 137.93GB 空き、
はい、
21.4% 21.4%、
はい、こんな感じのものが画面上にあるよというのがボイスオーバー。アイコンのサイズを変更、
スライダ
ー。おっと、はい、ボイスオーバーキーと上下左右の矢印キーで読んで回れるというふうになっております。で、あと重要なところとしていくつか紹介すると、VO キーと M っていう先をしましたけど、これがメニューバーですね、画面の一番上のメニューバーにアクセスする。で何回も押していくと、例えばその検索、右側のですね、ステータスメニューバーっていうそのバッテリーの状態とか出ているところとか、その右側のスポットライトの検索ボックスみたいなところにも移動して、またくるくる回ると。ちょっと押してみましょうかね。VOMM。
メニューバー、アップル。
はい、もう一回。
タイムマシーン、メニュー、3項目。
はい、タイムマシーンっていうのは、これ Mac のバックアップ機能なんですけど、まあ、
現在、あなたはメニュー。
そういうところで、ここでタブを押すといろいろ選べるんですね。
Bluetooth、メニュー、RV、アンダー、システムサウンド音量、メニュー、1項目。
はい、こんな感じで選べます。で、今度また、VOM をもう一回押すと、
スポットライト、検索テキストフィールド。
はい。で、ここでスポットライトの検索フィールドっていうので、アプリケーションの名前を入れると、アプリケーションが探せたり、あるいは自分の書類の中にありそうな文字列を入れると、なんか、それが探して出てきたりですね、します。あと、なんか、適当に言葉を入れると、なんか辞書も引いてるみたいで、辞書的な解説が表示されたりします。例えば何だろう、テキストエディットとかって入力してみますか。テキストエディット
TBIT 半角小文字の T トップヒットテキストエディット
で
47項目21表示されています。
はい、こんな風に言ってますけど、で下矢印を押すと
テキストエディットアプリケーション、
はい、テキストエディットっていうアプリケーションがあると。他にもあるんですかね、これ
MAX タビ 10HTML ソルイ、
あ、このこれの原稿とか
DXI アフターインポーティング A プロジェクト書類、
なんかいろいろ自分のとこにあるファイル類が
DBUS DXI
なんでしょうね表示されてるようです。でこれでエスケープで逃げて
テキストエディット項目なしファインダーウィンドウアプリケーション、
あ、はい、でですね、次そのボイスオーバーの操作の説明なんですけど、次がボイスオーバーとスペースキーですね。これを押すと、その今選択、ボイスオーバーカーソルのあるところのものをクリックするような感じ。まあ、アクティブにするとですね。Windows だと、そのボタン、タブで移動していって、スペースを押して、まあ、っていうのもありますよね。だけど、まあ、スペースキー、うまくてもそれでもできるんですけど、スペースキーじゃうまくいかないような場合もあって、クリックしなきゃいけないとき、ね、そういうときに、VO キープラススペースを押すと、まあ、実行されると。さっきのやんなかったですけど、テキストエディットって検索して、例えばアプリケーションっていったところで VO スペースって押すと、その項目が実行されてアプリが立ち上がったりとかします。であとですね、重要なのが、後で説明しますけど、VO キーとスペースシフトキーと上とか下とかっていうのがあって、これで何ですかね、画面上の画面上のオブジェクトを操作するっていうモードに入ることができます。これはまあ後で説明します。 あとは、そっか、あの、Mac って、さっきの VO スペースの仲間でですね、右クリックみたいなことをするのが VO シフト M とかっていうのがあって、右クリックメニューが出てきたりします。Mac の、あのマウスってもともとボタンが1個しかなかったりするんですけど、コントロールとコントロールクリックってかな、そういうので、あの、メニューが出てきたりするします。で、そういうのを、あの、ボイスオーバーからやるときに、この機能を使ったりします。で、あと、まあ、あの、何ですかね、ボイスオーバー自身の設定をするための VOF8 であるとかですね、さっきの VO プラス K って押すと、さっきのキーボードヘルプモードっていうのに入れたり、あといろんなボイスオーバー関係のヘルプを出すのが VOH だとか、そんなのが覚えていくと、まあ、とりあえず、わかんなくなったらその辺を押せばなんとかなるという感じになってきます。で、次なんですけど、ね、ちょっと横道にそれる感じになるんですけど、あの、ボイスオーバーって、まあ、いろんな音声が入ってて、音声を選んだり、速度変えたりとか、いうことができます。で、今ちょっとですね、今喋ってるのは、DTalker for MacOS X のケイコさんなんですけど、これがですね、まあ、ほとんど入ってるのは英語の音声なんで、ちょっと変えてみますかね。これがですね、コマンドとオプションと、コントロールオプションコマンドキーを押しながら、上下左右の矢印を押していくという感じで、ちょっと押してみますね。コントロールオプション、コマンドを押して左を押すと、
声稽古 21.4% アイコンのサイズを変更スライダー、
声稽古って言ってますよね。で、じゃあ声稽古から下に下がってみてますか。ですね、下を押していくと、
アレックス、
これが英語のデフォルトの音声ですね。結構聞きやすい。最初のログイン画面で喋ったと思うんですけど、あと、
たかしくん、
これも、まあ、日本語でドキュメント投稿についてきますね。あと全部英語なんですよ。ちょっとチャチャチャって変えてきますね。いろいろ面白い声があるんで。
Vicky、Victoria、
なんでしょうね。これこんなのもあるんですよ。
Fred、Agnes、
Hello、
こんなのもあるんですよ。
Bad news。
誰が使うんですかね、これ。
ブース。
こんなの。
ブース。
これなんですかね、こんなのとか。これ笑ってるだけだと思うんですけど。
ジュニア、ヘ
ビー。ハイポーン。
はい。
プリンセス。
ロウ。
クライノイズ。ウィスプー。ゾロマックス。ゾロマックス。
あ、ここまでですね。もうその方向に行けませんよみたいな感じでピンって言ってますけど、はい。じゃあちょっとこれ恵子さんに戻さないと生活していけないので戻りますね。これだとちょっと辛い。この辺もいいんですけど、ちょっと日本語喋ってくれないんで、ね。
高木、
アレック
ス、恵子。
はい。で、恵子さんに戻ってきて、あとは、音声の速度とかですね、ピッチとか変えられます。
速度 40%。
40% って今言ってるんですけど、これで上に押していくと、
45、50、50、60、60、70、75%、80、85%、90%。
この辺まで速くなりますね。で、ちょっと落として。
80、85%、40%、35%、
40%。ちょっと早口ですけど、朝の交通渋滞情報ぐらいの速度ですね、これね。
ピッチ 55%。
まあ聞けるかなって感じがします。
音量 50%、 抑揚 50%、 声稽古。
はい、まあ、一周してきましたんでこんなもんです。はい、まあ、あの Mac っていうか面白いんですよね。なんか使う、まあ、でなんか、あ、いいです。はい、そんな感じですね、で次がですね、ボイスオーバーカーソルの説明さっきしちゃったんだな。で、そう、 Mac のですね、フルキーボードアクセスについてちょろっと一応言っとかないといけないかな。ボイスオーバーで今そのボイスオーバーカーソルを動かしてなんかするっていうのをこうちょろっとやってみたんですけども、なんですね、あのタブキーを押したらフォーカスが切り替わるとか、あのコマンドとタブを押したらアプリケーションが切り替わるとか、あるいはコマンド F2 で、メニューがフォーカスできるとかって、そういう基本的なとこですね。あとボタンを押すときにスペースで押せるとかっていうあたりは、あのフルキーボードアクセスって言って Mac のですね、あのマウスだけで操作するんじゃなくてキーボードからでも操作できるようにするっていう形で、多分 MacOS の10のどっか早い時点ですねから入ってきた機能みたいですね。 なんで、その辺の機能はボイスオーバー立ち上げてなくても使えるので、きっとMac を使いこなしている方とかは使ってるんじゃないかなと思いますけど、はい。でそれを保管するような形で、それでできないようなところをもうボイスオーバーの読み上げ機能を使っていくと感じですね。はい。でですね、でオブジェクトを操作するって話、ちょっとこれ最後の、お話になるんですけど、ちょっとめんどくさげなところになりますけど、お付き合いください。ですね、オブジェクト、さっきですね、ファインダーを立ち上げてましたよね。ファインダー。あ、喋らないですね。はい。こういう時もあるので、コマンドキーと F5 をポチポチっと押します。
ボイスオーバーニュー、ファインダー、ウィンドウ、アプリケーション、21.4%。
はい。あと、アプリケーションが、アプリケーションっていうフォルダが選ばれてですね、ここに Mac に入っているいろんなアプリがダーッと入っているんですけど、これ、さっき、ボイスオーバーカーソルでうろうろっとした時には、
3,4 項目、イメージブラウザリスト、
はい、イメージブラウザリストですね。ここをボイスオーバーカーソルでたどっていくと飛び越えちゃうんですよ。その左は、あ、喋れないですね。あ、喋った。で、
ボイスオーバーニュー、ファインダー、
はい。で、
縦方向分割バー、
縦方向分割バー、これ右のペインと左のペインをこう、あ、そう、
現在あなたは
アプリケーションですね、ファインダーは一番上にタイトルがあって、でツールバーがあって、その下に広いエリアに左側に検索とかいろんな
サイドバー表
フォルダーが登録できるサイドバーってあって、でその右に
縦方向分割バー
があって、これで右と左の広さを切り替えられて、その右のところに現在
あなたは縦イメージブラウザリスト、
はい、いわゆるエクスプローラーのリストみたいなファイルの一覧があるんですけど、ここのですね、じゃファイルを一個一個選ぶのどうするのかっていうと、ここでですね、イメージブラウザリストの中に、入って、これを操作するっていうことをやります。これはですね、ボイスオーバー機能でコントロールと VO シフト3つをしながら、下矢印を押すと、すると
バイエプソンアシスタント選択された項目コロンフォルダカッコ3分の14、
今これフォルダの名前を言ってますけど、1段下にですね、入って、アプリケーションのフォルダの中身が見れるような状態になりました。でここでこう、ボイスをまたさっきのですね、ボイスオーバーカーソルの移動コマンド VO を右とかと押していくと
AUTONATOR 選択された項目アプリケーションチェス選択された項目アプリケーションダッシュボード選択された項目コロンアプリケーションレートーカー 3.0 選択された項目コロンフォルダカッコ5/34 DVD プレイヤー選択された項目コロンアプフォントブック選択された項目コロンアプリケーション、
はい、みたいな感じですね。一個一個読んでいくことができます。
カッコ7
で、これで例えば何にしようかな。
現在フォントブック選択アプリケーションフロントローガレージバンド選択された項目
ガレージバンド、これこれまだちゃんと使えないんですけどね、ポッドキャストと、あ、これじゃないのかでしょ何でしょう、あ、サファリとかあるんですよ。で、ここで SA ってやるとサファリとかに行くんで、ブラウザのサファリ起動してますかね。サファリ、おっと、しゃべら
ない。
サファリが選べ。
ファインダー、タイムマシーン、スカイプ、選択されたアプリケーション、縦方向分割バー、イメージブラウザー、リスト1項目が選択されています。操作、イメージブラウザー、クイックタイムプレイヤー、サファリ、選択された項目、コロン、アプリケーション。
はい、で、これで、VO スペースバーを押すと、起動できるわけです。ちょっと起動してみますか。
HTML コンテンツ。
で、そんな感じですね。これ起動して、
Apple
のページが出たわけですけど、これも例えばですね、今、サファリなんですけど、ここで、HTML のコンテンツっていうところを、
リン操作を中止 HTML ボイスオーバー説ボイスオーバーニューサファリリンクストア、
あ、これは最初から HTML のところが選択されてますね。で、リンク HTML の中がこれ
リスト7項目リンク
見れてるんですけど、例えばこのじゃあ HT ああアップルじゃないサファリの
2 o'clock
2時になったそうです。 ですね、サファリの画面の中はどんな風になっているのかっていうのを見ようと思ったら、今度ですね、コントロール VO シフト、今さっき中に入るの VO シフト下だったんで、その一段上のレベルで、ね、どんな画面になっているか見るっていうのが VO シフト上って押すと
操作を中止 HTML コンテンツ、
はい、でこれ見てみると左の方、VO 左矢印とかで押していくと
ポピュラーメニューボニュースメニューボウィキペジアボ YouTube ボタン Google マップスヤフーボタンアップルトップサイズを表示ブックマークを表示ツールバー、
はい、今みたいにその HTML の上にこうボタンがザーッと並んでて、今度上にツールバーがあって
アップルハイフンスタート拡大スラッシュ縮小ボタンしまう閉じるボタン
という感じでウィンドウの形が見れるという感じですね。要するに一段下に入って何か操作をして出てっていうのを、まあやる感じの操作ってあって、これがそのオブジェクトの操作っていう形の、になりますね。こういう形でそのアプリケーションの、部分部分にアクセスしながら操作していくっていうこともありますし、ちょっと分かりにくいんですけどね、この辺は使ってみないとっていうところもあるかと思うのですが、こんな感じです。で、まあ、ただし、まあ、いろんなアプリケーションで、まあ、大体タブキーで移動できたりもするので、そんなに大変な感じではなく、普通に使えるという感じがします。さて、2時になってしまいましたが、私のところはですね、まあ、こんな感じなんですけど、後で、のセッションで Mac でいろんなことをやってみるところがあるみたいなんで、そっちの方の方がきっと楽しめる内容になるんじゃないかと思って思いますので、ご期待ください。ということで、まあ、MacOS の基本的な概念とボイスオーバーの扱い方っていうのを説明してきました。で、まあ、ここで紹介してないんですけども、Mac っていうのを Unix マシンでもあってですね、開発者にとってもちょっと面白い感じになってて、ちょっとその辺でも人気が出たりとかしてるわけなんですけども、まあ、これからはですね、楽しみにして私たちも、何かプラスの貢献をしていけたらいいなと思っていたりしますけれども、じゃあこの後のですねセッションについてもどうぞ楽しんでお聞きくださいということで、私のセッションはこの辺りにしたいと思います。
はい、井上さんありがとうございました。それではですね、次、2時そうだな、15分を、目処に開始をしたいと思います。この後は、MacOS の歴史の話、それから、MacOS の、開発の話、これをまず、やっていきたいと思います。それでは、2時15分ぐらいまで少し音楽をお聞きつつ、お待ちください。それでは。